こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。私が出演させていただいてた舞台カメレオンズリップがですね、先週の土曜日の新潟公演をもって全公演終了いたしました。皆さんご来場ありがとうございました。いやー、もうすっかりもう心がぽっかり穴が開いておりますよ。ロスですね、これはもうね。舞台をね、まあ、見てくれた方もなることもあると思うんですけど、まあ、やってると毎回やるんですよ、千秋楽の。もう次の日とかほんと抜け殻みたいになってね。このロスが辛くて、早く次の舞台やりたいとか芝居やりたいって思ってやめられなくなってる役者さん多いんじゃないかなって思うくらいね、結構ほんと大きな別れを経験したぐらい、ズーンとなるんですけど。まあでもすごいね、楽しかったんでね、みんな、もう寂しいっていうのもあるんですけど、なんかインスタとかね、みんな更新とかしてて、私もやっともうその日のうちにもう更新して、はい忘れよう終わりって決めたんですけど、なんかさっき坪倉さんがインスタにめちゃくちゃいいポストしててね、それぞれのキャストになんかメッセージみたいな、そういうことを言いそうにないじゃないですか、つぼつぼは。ねえ、それをこう、一人一人にね、エピソードを交えながらね、語ってくれてて、ちょっと泣けちゃったな。本当に、いい座組だったんですよ。本当、つぼくらさんも書いてたけどね、岡本健一さんね、男組の、岡健さんとか、もう、それこそ、役者さんと、ね、役者さんとしてご存知の方も、男組としてご存知の方も、もう、レジェンド、リビングレジェンドですけど、あんなすごい岡健さんとかも、ね、多分あんま素性というか性格ご存知ないかもしれないけど、めちゃくちゃ優しくて、いつも私らが先劇場バーって入ったら、後でね、LINE でね、ちょっと一足遅く入るときに、なんかみんなコンビニ行くけどなんかいるとか、ちょっとスタバ行くけど、なんかいる人みたいな、言ってみたいな感じで、で、全部おごりで、なんか、おかけんさん、フライパチューのお願いしますみたいな感じで、おかけんさんをパシるみたいな、なんか、何でなんか買ってきてくださいみたいな。それもみんなこう遠慮なくね、言えるような関係性やし、それを何回もね、で、しかも、頼んでないのに、コンビニで入浴剤を買ってきてくれたりして、好きなの選んでとか言って、そういうお気遣いもしてくれる、めちゃくちゃ優しいんですよ。で、シルビアさんもね、シルビアグラウさんも、いつももうみんな飲みに行けないから、稽古終わりも、本番終わりも飲みに行けないから、今日もお疲れ、乾杯みたいな。こう、自分でいいワインを開けて、ちょっとおつまみと一緒の写真をね、グループラインに送ってくれて、みんなで乾杯って。なんか、なんて言うんですかね。家族でもそんなことあんましないよね。たまにおかんがそういうのを送ってきてくれたりするけど、いや、こんな数ヶ月前にまで初めましてだった人たちと、こんな風になるなんて、思ってもなかったですよ。でも他の先輩に聞いても、あんまりここまで仲良くなる座組はないって言ってたんでね。逆に今、そのね、コロナ禍で、飲みに行けなかった分、嫌なところが見えないまま終わったんじゃないかって。飲みに行くとなんか、うわーこの人酒飲んだらめっちゃめんどくさいやんかーとか、うわーなんかもう飽きるというか、その人に。そういうのがなくて、もっと知りたい、もっと話したいっていう状態でこう終わっていったから、いいところだけ見て終わったから、かもしれないなっていう話も何人かとしてたんですけど。ねえ、だから、私もね、いろんな、このお仕事させてもらってね、いろんな人と会って、まあ、ね、グループとかもやったりとかしてたけど、やっぱこの、別れが寂しくて、泣いたこと、ほとんどないね。卒業式で私、一度も泣いたことないし、グループが解散するときとかも、なんかもう、ファンのみんなと、こういう、なんか密にね、会うことないねんなとか、ああ、もう二度と一緒に歌ったりすることないねんなっていう、こう、感傷みたいなことはあるんですけど、なんか、寂しくて泣くみたいなことは一度もなかったけど、今回、もう、寂しくて、あ、私もうこの二度とこの役できへんのやとか、あ、みんなと 多分全員が集まることもう二度とないから、きっと。と思うと、もう、涙と手の震えが止まらなくてね。それを坪倉さんにインスタで書かれてたから、もうめちゃめちゃボコボコにしたいけど、書くなしと思ったんですけど。いや、そんなね、素敵な出会いがあったことが素晴らしいし、私もインスタに書きましたけど、やっぱ劇場というのはね、ほんと奇跡の重なり合いで、できてることやからね。当たり前がもう当たり前じゃなくなった瞬間から、もう一つでも大事な要素が欠けるともう劇場は成立しなくなるから、劇場の尊さを感じたし、こんなね、大千秋楽までちゃんと、まあ大阪公演できなかったけど、まあできたことがね、本当奇跡的だし素晴らしいし、それがこんな最高の、まあ、座組でできたっていうのは嬉しかったね。だからもうこんな男性二度と会えないみたいな、もうこんな運命の人二度と会えないっていう人と別れたみたいな状況の気持ちと同じなんで、ちょっと優しくしてください。まあでもね、やっぱ男を忘れるためには、男しかないやん。だから仕事、次の仕事頑張ってね、ちょっとこの寂しさを、ね。まあ、また会えばいいだけですから。次は、いっぱいいい仕事して、またみんなとね、会えるように頑張っていきたいなと思っておりますよ。そんな感じで、まあ、このロスを塗り替えるべく、今日、なんと、本日4時台に情報解禁がございます。ちょっとデカめの情報解禁なので、皆さん、バッチリ起きて4時まで待っててくださいね。よろしくお願いいたしますよ。そしてその前には、なんと、またまたちょっとサプライズで、新しい私の集めの話できますんでね。皆さんこちらも楽しみにしててください。そんな感じで今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは。ファーストサマーウイカです。日付変わって本日5月18日は言葉の日だそうです。言葉ね。518の言葉の語呂合わせで言葉の日ということで、今夜のメールテーマは頭から離れない言葉にしたいと思います。まあ、強烈に突き刺さった一言とかね。不意に耳に入ってきただけなのになんか忘れられへんなーっていう言葉とか。何でもいいですよ。昔親に言われた言葉とか恋人に言われた言葉とかね。なんか私前ラジオで言うたりしたけど、なんか、物を探すときにね、なんかおまじないみたいなのをしながら探したりするんですよ。こう、手に力を込めて、その呪文を言いながら探すと、その探し物が見つかるみたいな。その時に言う呪文が、昔、足立由美さんが主演でやってたゴーストハンター先っていうドラマだったのではないかっていう、これ検証でね、ラジオの中で教えてもらったんですけど、なんか、青龍、白虎、朱雀、玄武みたいな、そう、なんか、謎の呪文みたいなのを唱えながら言うと、探し物が見つかるみたいなことで、その呪文をずっと覚えていたりとか、あと、ゲームね、私、テイルズシリーズのゲームが好きだったんだけど、インディグネーションっていう雷の雷槌の呪文を使う時の、長い呪文があるのよ。天候を見つるところに我々、黄泉の門を開くところに何じゃり、いでよ、神の雷槌みたいな、覚える必要も全くない呪文とかが未だに言えるとか、まあ、そういうね、なんかわからんけど、これずっと覚えてるんですっていう謎の言葉でもいいし、私、今でもやっぱずっと忘れられないのは、昔ね、付き合ってた人にね、飲みに行った時にね、酔っ払って、お前は絶対に売れへんって言われたことがあんねんな。めちゃくちゃ腹立って、まあ、それで別れたけど、腹立ったから、お前は絶対そんなんやってたら売れへんから、みたいな。そんなんじゃ売れへん、みたいな。なんか芝居の多分ダメ出しだったかな。なんか流れ分かれへんけど、それがもう頭にこびりついて、今に見てろよと思って、今聞いてくれてるかな。まだ私も道半ばですけどね。いや、いつか悪かったなって言ってもらえるところまで私頑張って。別にその人のために頑張ってるわけじゃないけど、言葉がなかったらここまで頑張れてなかったかもしれないから、今となってはまあ感謝していますよ。ありがとうございます。そういうね、誰かに言われて傷ついた、嬉しかった、いろんな言葉あると思いますんで、ぜひたくさん送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com まで。そしてお待たせいたしました。なんとですね、本日この後、映画、地獄の花園の監督、関和明監督が 急遽出演してくださいます。めちゃくちゃ嬉しいです。現場で私もほとんどね、ほとんどあんま長く喋れなかったので、今日ちょっとじっくりお話聞きたいなと思っております。関監督への質問もお待ちしています。懸命に質問と書いて送ってください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。本日最終日ですか、もしかして四十八手。四十八手がついにファイナルを迎えますね。いや長かったですね。そんな大々的にファイナルっていうほどのものではありませんけれども、まあ最後のね、一番締まりのいい締めの対位をね、はい、みくちゃんでやりたいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。最後まで、お楽しみください。では、今日は地獄の花園にちなんで私なりの一曲選曲しました。騎士団で喧嘩上等。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネームサインさん。二人の会話すごいテンポが心地よくて、何作品も一緒にお仕事しているのかなって思っちゃいました。監督また来てください、お話面白かった、ありがとうございます。いやー関さん、関監督めちゃくちゃ話いやお上手じゃありません？なんかこうね、監督さんって職人さんだからさ、寡黙な人とかもいるわけですよ。でもやっぱラジオ好きっておっしゃってただけにね、めちゃくちゃ面白かった、話めちゃくちゃ面白かった、ほんまにもっと聞きたかったね、ごめんなさいね、本当に。また来てください監督。ともちんさん、超オラオラ系のキャラばかりの映画を撮ったとは思えないほど物腰の柔らかい監督で驚きました。新聞広告をウイカさんと二人で大喜びしてて可愛かったです。別にオラオラ映画を撮ってるからオラオラなんて、そんな V みんな V シネあるあるみたいなことじゃないからさ脚本はばかりさんだしさね。でも現場でもやっぱり全然ピリピリした感じ、まあ私は一日しかいないですけど、ずっと穏やかでね、優しい監督でしたよ。ラジオネームガグビーさん。関監督の挑戦しやすい世の中だから、とりあえずどんどんやっていこうという言葉にとても力をもらいました。自分のやってみたい表現や発信に稚拙だからとためらわず突っ込んでいきたいと思いますと。そうなんですよね。なんかこう私もね、クリエイター精神があまりないから、例えば曲フレーズとか浮かんだとしても、いやこんなんもう誰か作ってるやろし、恥ずかしいから、いやなんかもう出さんとこうとか、絵とかもそう、イラストとかもそうやけど、うわこんなん下手くそやからとか、ちょっとなんか見せたら恥ずかしいわ、そんなわざわざ世に出すほどのものじゃないわみたいな感じでちょっとこう控えちゃうんやけど、いいのよ全然出してっていうね、なんか面白いなって言って出して、それをいいと言ってくれる人がいたら絶対見つけてくれるしっていうことをね言ってくれたら、すごいやっぱクリエイターとして自信というか勇気もらえる言葉ですよね。さすがですね、本当に。やっぱ私物を作る人の話聞くの好きやな。うん、自分にないものをね、やっぱスラスラ話してくれるっていうのは自信になるよね。うん、別にそれだから明日から私何か作ろうとは私は思わないけど思えないタイプだけど、なんか悩んでる人とかのね背中を押す言葉になったんじゃないでしょうかね。作るつもりはないと今言ってしまいましたけれども、はい、4時になりましたんで、ここで引っ張っておりましたお知らせをしたいと思います。なんと私、ファーストサマーウイカ、セカンドデジタルシングル発売が決定しました。イエーイ、ありがとうございます。いろんな予想をしてくださったかと思うんですけれども、2月にね、カメレオンでファーストデジタルシングルでデビューしまして、今回なんとセカンドデジタルシングル発売でございます。タイトルは帰り花のオリオンという楽曲でございます。曲を流す前にもタイトルを発表しました。そしてここからが一番大事なところです。作詞作曲楽曲提供をしてくださったのは、なんと霜降り明星の粗品さんです。イエーイ、オールナイトニッポンゼロファミリー嬉しい粗品さんに作っ ていただきました。まあ、ざっくりで、ね、ちょっと楽曲についての話とかは、リリースまでもうちょっと日がありますんで、ちょっとずつお話ししていきたいと思うんですけど、まずなぜこのオールナイトニッポンゼロファミリーの粗品さんに曲を書いてもらうことになったかというと、実はね、あんまそんなたくさん言ってないけど、粗品さんが YouTube でね、自分のチャンネル開いて、ボカロ曲上げてはるんですよ。粗品さん、単独のチャンネルでね。それ私多分解説してすぐぐらいに見つけて、うわ、粗品さんすごく音楽やりはるんやと思って、すぐチャンネル登録して、結構定期的に上げはるのをずっと聞いてたんですよ。で、普通に好きで、なんか、この才能、まあ、粗品さんの才能ね、お笑いに関してとかは、もう、タレントとしての才能っていうのはもう十分、ね、してますけど、皆さんと同じように。音楽、こんなすごいんやと。で、まあ、ピアノも弾きはるの知ってたけど、ピアノ弾けるのと曲作るのまた違うからさ、すごいと思って、普通にファンで。で、ちょっと前に、ひねくれをね、ミクのね、曲でね、出してはったのが、私、すごいツボで、うわ、めっちゃいいやんと思って。で、連絡したんですよ。粗品さん、いつも曲聴いてるんですけど、ひねくれめっちゃいいですって、連絡って、普通のファンみたいに、いつもファンですみたいなテンションで、したら、いつかウイカさんに僕の作った曲歌ってほしいですみたいな。社交辞令言うてくれたんですよ。これはもう絶対に逃がさへんぞ、現地取ったぞと思って言ったな、粗品さん言ったな、やるぞと思って社交辞令にさせるまいと思ってたら、ちょうど粗品さんユニバーサルにね、所属してプロデューサーとして所属してレーベル立ち上げますっていうニュース見てて、私まだそこ発表してなかったけど、私もユニバーサルから出すの決まってたから、いや実は私もユニバーサルから出るんですってなったら、すごい偶然ですねってなって、まあだから同じね、レーベル内やからいろいろちょっと粗品さんとやりたいなみたいな話出てるんですって言ってる時に、こうお話がどんどん進んでいって、しかもさらにですね、まあその実現する大きな要因となったのが、この帰り花のオリオンがなんと6月5日から始まる東海テレビ、フジテレビ系全国ネット大人のドドラコールドゲームの主題歌に決定しました。ドラマの主題歌、嬉しい、びっくりしますよ。粗品さんと一緒に曲作れるってだけでも嬉しいのに、フジテレビの大人のドドラのコールドゲームの主題歌に、ドラマの主題歌って、こんな人生あるか、嬉しい、嬉しいっすよ本当にね。今回だからドラマのために書き下ろすという流れにもなって、これはでも本当こう、うまくね、話がこう噛み合っていったので、どっちが先というよりかは本当全てのタイミングがガガガガッと噛み合って、ドラマの話もいただいてたし、どうしようかってなった時に、そういえば粗品さんとやりたいって言ってた話も並行して進んでたから、これじゃあ粗品曲でドラマ主題歌ってなったらめちゃくちゃすごないってなって、ほんその通りに実現した。しかもね、ドラマが始まるのが私の誕生日の次の日っていうね、もう最高の誕生日プレゼントですよ。で、このコールドゲームっていうドラマはですね、もう極寒の氷河期に突入した地球、いやもう冒頭からちょっとSF チックなんですけど、極寒の氷河期に突入した地球を舞台に、主人公の天才詐欺師が挑むマイナス45度の世紀末サバイバルストーリーっていう、もうぶっ飛んでるよね。もうこれ言われただけで、この2行で全くまだ想像がつかない。詐欺師と氷河期が並ぶドラマ、全く予想がつかないんですけど、めちゃくちゃ面白いです。脚本ね、読ませてもらってますけど、めちゃくちゃ、そのぶっ飛んだドラマに当てる主題歌というところで、またこれはね、粗品さんがめちゃくちゃ攻めた曲を書いてくださったんです。もう作詞作曲粗品さんなんで、私はもう歌唱のみですけれども、これ結構粗品さんファンも喜んでくれるんじゃないかなと思いますし、私のまあ聞いてくれてるねファンの方は サボ粗品さん天才だと思います。私のこういう風にプロデュースしてくれたんだって。引っ張りすぎ？もう聞きたいな。もう、今、ラジコで聞いた人は早送りした。あかんで。いや、ちょっとね、楽曲についての深い話はまた今後ということで、せっかく今日情報解禁になったということで、早速では、聞いていただきましょうか。この地球上で初めて今日流れます。まだ氷河期になる前の、この地球上で本邦初公開、初、なん、もう地上、なんか流れる、この地上に私のこの曲が流れるんですよ。みんな耳穴かっぽじいて聞いてくださいね。それでは、お送りしましょう。6月5日から始まるフジテレビ系全国ネット大人のドドラコールドゲームの主題歌に決定しました。作詞作曲、粗品さん、歌唱、ファーストサマーウイカで、帰り花のオリオン。はい、もったいぶってごめん。もうここまでだね、今日は。ごめんね。まだちょっと発売まで時間あるから、ちょっとフルはまだごめんなさいということで、ワンコーラスが全宇宙初解禁ということになりました。ファーストサマーウイカで帰り花のオリオンでございました。粗品感出てたやろ？粗品さんの、ちょっと今粗品さんって言ってるけど、実はもうな、粗品さんのことな、ソッシーって呼んでんねんや。ソッシーめっちゃかっこいいねん、ギターのフレーズとか。またね、ちょっと来週以降も書けると思いますんで、いろいろ注目して聞いていただきたいと思います。ファーストサマーウイカのセカンドデジタルシングル、帰り花のオリオン。どうぞよろしくお願いします。そして6月5日から始まるドラマ、コールドゲームもぜひご覧ください。では、このコーナーに参りましょう。これでいいやね。これでいいやろ。何笑そうねん。同調ファーストサマーウイカ。いきなりもうコーナーいきますよ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカでございます。そんなファーストサマーウイカのエロい発言をあなたが盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。ウイカさんが短距離走の選手と対談していました。
いやー、 0.01 の数字を更新したい、その心意気、コンドーム作ってる会社と一緒ですね。
いやー、ちょっと温度差って今精神が喜びの絶頂からなんで急にこんなもんを読まされてんねやという気持ちでいっぱいですけれども、いや素晴らしいです。いいネタを送ってくれましたね。0.01 の世界やね。ほんまやね。そのうち、存在してないっていうコンドームないのかな？つけたけど、つけてないみたいな。それこそこう、ジェル状のものを塗ってコーティングしてしまえば、感覚はほぼそのままだけど、ちゃんと否認できるみたいな。できそうじゃない？できへんかな？ 0.00001 ぐらいの。ねえ、できてほしいですね。ラジオネーム大入り袋さん。ハプニングバーにやってきた和田浮き子さんが言っていました。
あなた方は何をされてる方なの？
何をされてるはナウってことよね。今何をされてる方なのっていうことを問うてるんですね。確かに和田浮き子さんちょっとうぶそうですからね。聞いちゃいそうですね。これはどういう行為なの、何をされてるのこれはって聞いちゃいそうですよね。ラジオネームバモスデヤンスさん。プレバトで夏井ウイーツキ先生がアドバイスをしていました。
人はセックスをするときに自分の思いや感情で動いてしまいがちです。必ず情景が浮かぶようにやらなければなりません。
いいっすね、夏井ウイツキ先生好きだな。なるほどね、このシリーズは筆が進みそうですね。575でもやっていけそうな感じがしていますよ、夏井ウイツキ先生ね。またちょっとお待ちしてますけれども。ラジオネームアキラサトルさん。 腰振り明星ウイカさんが笑う時に完全に目を閉じて笑う人を見て言っていました。
顔に出された時の笑顔。あ、つかんじゃった。
顔に出された時の笑顔。なあ、笑う時に完全に目を閉じて笑う人。確かに。でもソッシー写真そうやって笑いがちやんな。あの目細くして口あーって開けて、多分あれの顔したら笑ってる感が一番演出できるの分かってあの顔してる気がする。どんなにテンションが低くても、どんなにコンディションが悪くても、多分あの顔したらとりあえず微笑ましい顔になるの分かっててあれやってる気がするんだけど、今度聞いてみよう。あれはどういうつもりなんかっていうのを聞いてみようかな。ラジオネーム、おひなさまさん。ブラックマヨネーズの上杉さんが女性器を開いて言っていました。
クーパー。
ひどいね、おひなさまっていうラジオネームでなんかぼやかしてるけど、ひどいよ。今週は以上です。やっぱ情報解禁の後の盗聴はちょっと意味わからんわ。高低差が、そうやね、どうしていいかわからんわ。反省です、これは。ありがとうございます。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネーム、マロンショートさん。ちょっと待って、セカンドシングル発表、そしてそれがドラマの主題歌になるってだけでももうびっくりなのに、もう新曲初解禁なんて、リニア新幹線並みのスピード感。なるほど。ありがとうございます。ほんまやね、リニアやで。いや、びっくりするよ私も。しかもレコーディングとかしたん先週とかやで。先週やな。もうすんごいスピード感やね。もう舞台中にいろんなことが決まっていってね。いやー、もうだから決まる時っていうのは、まあこれも私も運命やと思ってるけど、決まる時っていうのはスパパパパンって決まるのね。決まれへんことは永遠決まれへんしね。いや、こういうのってあるんよ、ほんまに。いや、嬉しいですよ。ありがとう。ラジオネーム、ジャイアント厚彦さん。ウイカさん、セカンドデジタルシングル発表おめでとう、発売おめでとうございます。ありがとうございます。プロデューサーとしての粗品さんは、ミキサータグの前でカッコつけてる写真が潜在として出回ってますが、粗品さん、やっぱ、スタジオではアーティストの顔してましたか？そうですね。この話はちょっと来週以降にゆっくりしたいなと思ってるんですけど、いわゆるアーティスト、音楽家としての粗品さんの、まあ、見た感想とかはね。いや、でもね、こう、私もっとね、冷たい人やと思ってたんですよ。クールなっていうか、ちょっと謎っていうか、なんかたまに冷めた目でさ、ワイプ抜かれてる時あるやんか。粗品さん。あのイメージがちょっとあって、共演しててもこう本心がわからん感じやったけど、それが結構ね、概念をこう今までのイメージをねぶち壊してくれてね、だからソッシーなんて気軽に呼べるようになったんですけどね。いや、めちゃめちゃかっこいいですよ、ソッシー。裏のソッシーも。ラジオネーム、サムライダーさん。帰り花のオリオン、めちゃくちゃ熱い曲ですね。ワンコーラスからも粗品感が溢れていて最高です。ぶっ飛んだドラマとのタイアップにぴったりなので、フル解禁が楽しみです。そうなのよ。やっぱね、粗品さんはやっぱ、こう、第三者のね、予想とかをね、裏切るのがやっぱお上手、さすがだな、そこが天才だなと思うんですけど。でもね、こう出してほしい、こう、粗品節とか、なんか、こう私のね、良さみたいなのをすごい存分に引き出してくれてるんですよね。ちょっとね、来週以降ゆっくりお話しして、もうあと10分しかないから、喋りきられへんから、来週ちょっとね、話したいと思います。ソッシーも今聞いてくれてんちゃうかな、解禁。どうやろう、忙しいから寝てるかもしれへんけど。な、ソッシー来てくれたらいいのにね。ソッシー来てさ、そういう制作秘話とかな、一緒に喋ってくれたらいいんだけどな。金曜日喋ってるしさ、自分のところではさ、この話とかさ、しそうにないやん。なんなら曲も流してくれへんのちゃうかっていう。なんかそういうことしそうやからさ、こっちに来てくれたらいいよね、そしね。待ってますよ。で、テーマメール行きましょうか。全然読めてないね、今日。ごめんなさい、テーマメールガンガン読んできますね。今日のテーマは、言葉のメールですけども、ラジオネーム、お疲れんコントルティーヤさん。僕が忘れられない言葉は、高校の時の野球部の監督が怒ると必ず、 壁に頭差し込むぞと言っていたことです。23歳になった今でもその言葉の意味が分かりません。ちょっとあの長州力さんの言葉にちょっと通ずるものがありますけど。頭壁に差し込むぞ。なんかぶつけるぞとかじゃなくてね、差し込むっていう表現が嫌ですね。おじいちゃん、おじさん先生、おじさん監督だったのかな。ラジオネーム、ジム経理のジムキャリーさん。僕の忘れられない言葉は、昔友人に言われた、USB は、USB とチンチンは同じです。パソコンに USB を挿すときに、毎回裏表がわからなくなる僕に対し、友人が、USB とチンチンは同じだ。真ん中に筋がある側が下だと覚え方を教えてくれました。これを聞いて以来、僕は USB を入れ間違えなくなりました。マジかよー。読んでて今びっくりした。え、これもうみんな知ってるの？え、みんな USB 使うでしょ？よく。裏筋があるんだね、じゃあ。USB には。裏筋が存在してんだ。筋がある方が裏なんだ。や、ありがとう！こういうラジオをやりたいの、私は。あの、おちんちんとかじゃなくて、こういう有益なね、マジインテリジェンスよ、これが。いや、素晴らしいよ。ありがとう、ジムキャリー。いやー、よかった。私はもうめった USB 挿すことはないけど。いやー、嬉しい。ありがたいね。ラジオネーム、政権貸してくださいさん。僕の頭から離れない言葉は、昔バイト先のおじさん社員さんが、不意に、石原さとみと結婚したいな、と、ぼそっとつぶやいていたことです。おじさん社員さんが。この手のやつあるよね。多分、言った本人はそのほとんどもう気がついてないよ。もう無意識の時にフォッて言霊がフォッて出てるからね、あれは。じゃんじゃん行きましょう。ラジオネーム、無知な豚キムチさん。僕が頭から離れない言葉は、スポポビッチです。これはドラゴンボールに登場するキャラクターで、どんな設定でどのシーンに登場するかも忘れてしまったんですが、名前のインパクトが強すぎて未だに頭から離れません。スポポビッチなんだっけ、どこだっけ、ブーのところ、人造人間のとこだっけ。いやー、スポポビッチな。ドラゴンボール、鳥山さんの書く漫画は結構言葉印象的に残るよね、キャラクターの名前も。ブーのとこやんな、スポポビッチな。せやな、怖い。しかも怖かった気すんねん、この辺の話な。ラジオネーム、挨拶下手おさん。塾校のアルバイトをしてるときに、とある生徒が、あなたの誕生日はいつですか？を英訳してください。という問題に対して、Where is your happy? あなたの幸せはどこですか？という間違いをしていました。僕はこれだとこんな日本語になってしまうね、と冗談交じりで指摘したわけですが、当時バイトや大学で疲弊しきっていた僕にとって、この言葉がなぜかひどく心に刺さってしまい、帰りの電車の30分間、自分は何のために生きているんだろうとずっとうなだれてしまいました。あなたの幸せはどこですか ?Where is your happy? 深いね。いいね。間違いで不意に投げつけられる感じが嫌なんだよね。名言集とかに載ってても別に響かないんだけど、不意に突きつけられるのがやっぱ来るよね。幸せはでもどこにもないんだよな。自分で作り出さなきゃ生まれないこともあるよな。ラジオネーム、まとなりのロトトさん。僕が今でも忘れられない言葉は、成人式後の同窓会で中学の時に一番嫌いだったやつに、俺お前のギャグで笑ったことないからです。僕はそれ以来復讐したいと思い、ラジオへのメール投稿を始めました。まあでも嫌いだったやつにさ、お前のギャグで笑ったことないからって言われる分にはさ、別に嬉しくもなくない？その嫌いだったやつに言われたらちょっと好きになるかもしれんけど、いや嫌いやねんから、もともとバイブス合ってないねんから笑うはずないやんな。それ言われたから嫌いになったっていうのもあるかもしれんけどね。どうですか、ラジオのメール投稿を初めて復習できましたか？復讐になってますか？聞いてくれてるといいよな。このメールで笑ってくれてるといいよな、そいつが。聞いてくれてるかな。ラジオネーム、トマトさん。ラジオネーム、トマトって潔いね、なんか今。頭から離れない言葉は、夫に言われた、買わなければ、ただだよ。 です。私はついつい安いものに飛びついてしまう、まさに安物買いの銭失いというタイプだったんですが、ある日夫にこの言葉を言われて衝撃を受け、それ以来安いと思って買おうと思った瞬間にこの言葉を思い出し、これは本当にいるのかと考えるようになりました。買わなければタダだよ。刺さりました。はい、非常に刺さりました。まさに私もそうですね。本当にそう。なんか安いと思って大量に無駄に10個とかまとめ買いしたりするの、ほんまに無駄やと思う。いや、肝に銘じておきます。ありがとうございます。たくさんのテーマメールサンキューです。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。ラジコのシェア機能でね、友達におすすめすることもできます。前半はね、関監督との熱い映画からの監督のね、今までのお話も聞けましたし、まあ情報解禁でね、曲流れましたんで、もう一回聞きたいなという方はぜひね、ラジコで聞いてくださいね。メール紹介しますよ。ラジオネームおはぎのはがしさん。セカンドシングルの発売おめでとうございます。ありがとう。作詞作曲が粗品さんというオールナイトニッポンの横つながりが顕著に出ていて、両方のラジオを聞いているものからしたら嬉しすぎるニュースなので驚きました。発売したらお礼参りに霜降り明星のオールナイトニッポンに乱入しちゃいましょう。いや、ちょっと怖いな。霜降りのラジオね、リスナーの皆さんを耳に超えてはるからね。いや、あんまりちょっとこう、気軽に立ち入れないところだと思うんですけれども、呼んでほしいな。呼んでくれへんか、気がするけどな、ソシーはね。ラジオネーム、明日の魚さん。ソシナさんのことをソッシーと呼んでるウイカさん。ソシナさんからは何て呼ばれてるんですか？やっぱりファッサーですか？ソッシーはね、これ、大丈夫かな？ウイちゃんって呼んでくれてますよ。ウイちゃん。かわいいよね。ソッシーがさ、ウイちゃんって呼んでくれんだよ。最高じゃない？ソッシーとウイちゃんのコンビでやってるから。なんかスポーツ新聞でね、二人がバーンって出てる、これどこの地域かわかりませんけれども、そのなんか、スポーツ新聞に出てたりするらしいですよ。いろいろ情報解禁がね、今日今の4時にされましたんでね、いろいろチェックしてみてくださいね。いけるかな？ラジオネームサムライダーさん。ビル・ゲイツの財団は快感を頼つ次世代コンドームの開発に100万ドル、約1億円の出資援助を行うことを発表しています。現在、見た目も使用感もまるで本物の肌のようだという新素材コンドームを開発中です。ウイカさんの考えた未来も近いですよって。なんでこんなラスト30秒でこんなリアクションありがとう。そうやねんな。ビル・ゲイツ財団がもう作ろうとしてくれてんねんな。ありがたいですね。ありがたい。これはありがたい。これをちょっと一生懸命、応援していきましょうね。お金はありますからね、きっと。あと10秒しか大事ないですか。この後は、上柳まさゆくの朝ぼらけをお送りしますよ。はい。来週ね、楽曲の話たくさんするたいと思いますんで、聞いてね。バイバーイ。